は長もことは大いなり、一節だけ賛美します。
ラララララララララララ
三、はい。
長まことは大いなり、頼み神は君のみ、変わらぬ長愛の手に支えられる命ぞ。長まことは大いなれば、明日ことに褒めうと、恵み日々に豊かなり、御顔常にさやけし。
アメン。一言お祈りいたします。ハレルヤ、天のお父様、今朝のディボーションの恵みをありがとうございます。私たちの心を開き、心の目を開き、あなたの御教えの屈しいことに目を留めることができますように、今私たちの心を整えてください。今日の生きる糧が御言葉によって与えられますように、イエス様のお名前によってお祈りいたします。はい、本日は2017年5月10日、聖書箇所はローマ人への手紙3章21節から31節です。それでは拝読いたします。しかし今は律法とは別に、しかも律法と預言者によって明かしされて神の義が示されました。すなわちイエス・キリストを信じる信仰による神の義であって、それはすべての信じる人に与えられ、何の差別もありません。すべての人は罪を犯したので、神からの栄誉を受けることができず、ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに、与えなしに義と認められるのです。神はキリストイエスをその地による、また信仰によるなだめの供え物として公にお示しになりました。それはご自身の義を表すためです。というのは、今までに犯されてきた罪を神の忍耐をもって見逃してこられたからです。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのです。それでは私たちの誇りはどこにあるのでしょうか。それはすでに取り除かれました。どういう原理によってでしょうか。行いの原理によってでしょうか。そうではなく、信仰の原理によってです。人が義と認められるのは、律法の行いによるのではなく、信仰によるというのが私たちの考えです。それとも神はユダヤ人だけの神でしょうか。異邦人にとっても神ではないのでしょうか。確かに神は異邦人にとっても神です。神が唯一ならばそうです。この神は割礼のあるものを信仰によって義と認めてくださるとともに、割礼のないものをも信仰によって義と認めてくださるのです。それでは私たちは信仰によって律法を無効にすることになるのでしょうか。絶対にそんなことはありません。かえって律法を確立することになるのです。アーメン。それでは本日の内容をまとめていきます。パウロはすべての人が神の前で罪人ではあるが、今は神の恵みのゆえに義と認められる道が与えられると語っています。それはイエス・キリストの贖いであり、ただ信じる信仰によって与えられる恵みです。そしてまた異邦人もこの祝福に預かることができると伝えています。それではしばらく心に留まる箇所を求めながら黙想していく時間を持っていきます。 それでは示されたことを分かち合っていきましょう。
はい、私は21節と26節ですけれども、神の義というところに目が止まっています。義人は一人もいないので、行いによって起こることのできる人はいないということ、神様だけが義であって崇められるべきお方だということ、人が行いを誇るようになるとそれは傲慢であるということも教えていただきました。
私は24節が目に留まりました。ただ神の恵みによりキリストイエスによる贖いのゆえに与えなしに義と認められるのですというところで、私自身が本当に支払った、何か代価を支払った、支払うことではなくって、本当にこの神の一人子が私のために十字架にかかってくださって、すべての代価を支払ってくださったんだなということを今朝は思っています。
はい、私も今この神の義について目が止まっています。人間は神からの栄を受けられない存在ですけれども、ただ恵みにより贖いのゆえに、まあ、与えなしに義と認められる、このことについて黙想しています。
はい、私は21節、25節、26節の今はと、今という言葉に目が止まりました。21節でしかし今はというところと、25節今までに犯されてきた罪、26節今の時にということで、昔ではなく大切なのは今なんだなということを示されました。それではもう少し深く御言葉を黙想していきましょう。本日の本文から神様がどのようなお方か、また私たちに何を教えておられるのか、御言葉を観察していきましょう。それでは分かち合える準備ができた方から分かち合いをお願いいたします。
はい、私は25節と26節から、神様がイエス・キリストをなだめの供え物として十字架にかけられて、ご自身の義を表されたお方であるということ、そして26節にはさらにイエスを信じる者を義と認めてくださるお方であるということを教えていただきました。この信仰による義というのが、唯一の神様が望んでおられることで、私たちがいくら行いを通して誇るものを身につけたとしても、それは偽善であるということを、教えていただきました。ただ神だけが栄光をお受けになるにふさわしいということを黙想しています。
私は24節のところから、イエス様は私たちをあがなわれたお方であって、私自身の罪の代価をすべて支払ってくださったお方だと、示されました。この義と認められるという言葉が法的用語から来ているというところから、神様の法廷の前ではすでに私の罪の代価は完済していて、これによって義の承認をいただいているんだということを思いました。これを疑ってはいけないと思いました。それから25節のところで、この神様が本当にこう私たちが立ち返るのを待って忍耐しておられる、本当に憐れみの心を持って忍耐しておられると同時に、私たちを救い出す方法として、この不正を行ったのではなくて、立法が要求することもすべて全うして救われた、救ってくださったお方なんだということを思いました。そして26節で、この神の義が示される時は定まっていたということ。このことも本当に神様は全き義なるお方だなと思いました。そして27節と28節と31節で、私たちは行いによって救われるのではなくて、この私たち自身が 行いを誇ることは決してできないということを思いました。誇りとする行いではなくて、信仰を証しする行いが私たちのうちからは出てくるんだなということを、誠の信仰者からはそういうのが出てくるんだなと思いました。以上です。
はい。私は28節から、教えられました。人は、一般的に行い態度によって人を認めますけれども、神様はそうではなく、信仰を見られて義と認めてくださるということに、改めて目が留まりました。これは本当に、神様の特別なこのおぼし召しというか、そういうものなのだなと教えられ、自分はこう信仰をいただいているんですけれども、これからの生活の中においても、本当にこの信仰をこう表していく、神様に認めていただく信仰を表し続けることが大切なんだと教えられています。
はい、私はですね、29節、30節で、この異邦人にとっても神であり、全世界の神であられる方だということを思いました。イエス様が、神様この信仰の義を、示してくださったのが、ユダヤ人たちのための神だけではなくて、全世界のこの割礼のない者たちの神ともなるというか、そうであることを示すために、このような信仰の義の道を示されたということを教えられました。以上です。
はい。私は25節から、神様はイエス・キリストをなだめの供え物として与えてくださったお方であり、今までに犯してきた罪を見逃されるお方だということをここから見ることができました。そしてそれから教えとしては26節で今与えられている恵みを受け取ろうという勧めをいただきました。それは今の時にご自身の義を表すためであり、こうして神ご自身が義であり、またイエスを信じる者を義とお認めになるためなのですというところから、今与えられている恵みは私たちがキリストの義として認められていることであり、義であるキリストを知っていることであり、そしてそれゆえにこの正しい生活を送ることができる、この恵みを感謝して恵みの中にとどまりたいなという思いを与えられました。また約束で27節28節を通して信じる信仰によって神の義は与えられるということを教えられました。行いではなく知識でもなく、ただ信仰によって神様は義と認めてくださる方だということを教えられました。それでは今与えられた御言葉をもとに、今日どのように生活していくのか、具体的に適用優先順位を立てていきましょう。それでは分かち合える方から分かち合いをお願いいたします。
はい、昨日はマザー・テレサの本を読んでいたのですけれども、この人が小さな働きをしていたのですが、聖霊によって大きなものになって全世界の人々に感動を与えるようなものとなったということを知って、これが本当に神の恵みの表れであって、人の計算とか数とか効率とかで動いている人の働きではないというのを見ていたんですが、私も聖霊様に示されて、今日は一人の弱っている魂のために祈って連絡を取りたいなということを思わされました。無意味なように思えるような働きですが、本当に、神様がその一人一人を愛しておられて、ご自分の なんて言うんでしょうか、義と見て認めてくださっているということを本当に大事に考えていきたいなということを思わされました。私も今日導かれたことをしていきたいということも思わされました。以上です。
はい、私は今朝は信仰によって義と認められるというところで、信仰によって歩まないといけないと思いました。不信仰に陥って、約束の地を前に、退いてしまった民のようではなくて、信仰によって勝ち取っていかなければいけないということを今朝は示されました。周りの状況としては病の方々だったり、またビジョンに対しても現実的に見ると少し難しいという、状況ですけれども、信仰は望みえない時に望みを抱くものなので、本当に信仰によって歩まなければいけないんだなということを今朝すごく示されました。感謝します。
私はこの、信仰によって義と認められるということだったんですが、この信仰を受けたものとして、この、神様に義と認められる信仰の態度を、取り続けていこうと示されました。不信仰に陥っている方の前でも、信仰による態度を持って、言葉を持って、信仰を伝染させることが大切だなと思わされました。最近このイエス様を受け入れた方がいるんですけども、聖書に関する知識や理解が乏しいこともあって、時折自分は信仰を持ってないかのような発言をしたりするんですけども、そのような態度に対しても、自分自身、信仰の目で彼を見て、信仰の言葉を投げかける、大切だなと示されました。以上です。
はい、私は、この全世界の唯一の神というところなんですけども、この、最近は霊性史で日本人に必要な霊性は何かということと、また伝道の中でも考えさせられてたんですけども、この神が唯一であるということを、やっぱり日本人ってあんまり、頭で分かってない人もいますけど、本当に分かんないんだなと思いまして、今、伝道しようとしている人の家にもなんか、仏壇というか、偶像みたいなのがあったんですけど。でもやっぱり本当に神様は、どの世界においても唯一の方なので、この事実を伝えなければいけないなというふうに思わされました。以上です。
はい、私は、この神様が与えてくださった恵みを伝えていくものになりたいなと思いました。今、ラブレターをしている人がいるんですけども、そのお母さんがエホバの証人で、結構聖書からいただくこと、教えは苦しみと律法、行いをすごく強調してきたみたいで、信じたいけど、もっともっと聖書の知識を勉強して、もっともっと教会に行かなければいけないということをすごく考えていたので、そんなことないですよと、ただ信じることだけなんですよと言って、そういう聖書を一緒に見ながら、本当に彼女の心からどんどん目から鱗だと言っているように、そういう恵みが注がれてきたんですけども、本当に日本人ってこの神様を信じるために自分が苦しむとか自分が何かしなければという固定概念が本当に強いんだなと思いました。でもこの神様は本当に恵みの神様なので、この恵みを預かった、まず私が先に預かったので、その恵みを周りにいる人々にどんどん明かししていきたいなと思います。今日はそのラブレターをやっている方のためにも取りなし祈っていきたいなと思いました。以上です。最後に一言お祈りいたします。天のお父様、あなたの恵みと無条件の愛をありがとうございます。この恵みを伝えていくものになりますように、また私たちが信仰の目を持って今与えられているお一人お一人を見ていくことができますように、そして信仰によってどんどんどんどん人々が救われていきますように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。 ハレルヤ、ありがとうございます。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行う。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別、小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。